77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日はね、12月1日ということでね、ね、皆さん元気にやってますかね。まあ、おかげさまでね、まあ私もね元気にやってるんですけど、ね、もう一昨日くらいまでね、もう何日もね、私筋肉痛がですね、筋肉痛ねがずっと続いていました。結構ね、もう全身でしたよね。全身、こう腕でしょ、胸筋でしょ、でね、あと足ですね、足、太もものね、こう内ももとかね、特にね、すごいひどい筋肉痛でね、もう本当ね、もう何日もね結構大変だったんですけど、これね、まあ、なんでこうなったかっていうとね、こう仕事なんですよ。で、仕事がね、これ撮影のお仕事でですね、あの新しい CM ね挑戦させていただいたんですけど、これがね初めてね、私ねピンでの撮影だったんですね。はい、まあ一人なんでね、また当然なんですけどね、まあ、あのずっとね、こう一人でね、あのカメラに映って頑張るわけなんですよね。まあ、その内容がね、どういうのかっていうとね、これなんでしょう、ちょっとね、あの、ワイルドなイメージでやってくださいということでね、こうワイルドで荒々しい感じでやってくださいっていうね、あんまりそういうのないんですよね。まあ、大体ね、にこやかでね、上品でっていうね、そういう感じの方が多いんですけどね、もう今回はね、ワイルドね。はい、でね、役作りとしてね、あの1週間くらいねひげも伸ばしてね撮影に行ったわけなんですよ。じゃあね、その内容がどういうのかっていうとね、もうそれがね、もうめちゃめちゃハードでね、まずね、なんでしょう、あのまず浜辺ね、海水浴場がねロケ地だったんですよ。はい、で、あの海水浴場で夕日をバックにね、もうこう全力疾走したり、で、あとはね、こう高いところからね、こうピョーンって飛んでね、まあ、飛び降りるんじゃなくてね、こう上にね、助走をつけて上にこうポーンって飛び上がってくださいみたいなね、そういうのとかね、あと波打ち際をね、こうバシャバシャ走ったりとかね、あとはね、私たちの地域では猫車っていうんですけどね、こう一個だけタイヤがついててね、こう両手で押すね、農作業でよく使うんですけどね、まああれにね、砂をね、ものすごい満載にして、それも全力疾走で押すとかね、はい、あとはね、ツルハシをね、こう振り下ろすとかね、あれをね、こう勢いよく肩に担いでとかね、なんとにかくね、なんかもうそういうね、もうハードな撮影だったんですよね。で、まあ何が大変かっていうとね、こう夕日をバックにするシーンで撮らなきゃいけないのが、まあ結構カットがいっぱいあったんで、まあそのね、一番いい夕日をバックにするね、もう時間が限られてるわけなんですよ。その時にね、もう何回もね、あのカットをやり直すわけですね。なんでね、もう休む暇もなくね、こうどんどんやってね、それはそれはね、もうハードでしたよ。なんかね、肉体労働というよりね、なんかね、あの部活みたいな感じしましたね。なんか昭和の部活って感じでしたよ。でね、そのね、クライアントさん ね、こう詳しくは言えないんですけど、建設会社さんなんですね。建設会社さんの専務さんがね、現場にずっといてくださってね、で、いいねとかね、こうすごい言ってくれてたんですけど、ね、なんか途中からね、なんかこう申し訳ないねみたいなね、ことをこう気遣ってくれるようなね、まあそんな感じでした。はい、まあ、撮影自体はすごい楽しかったですよ。はい、もう本当ね、いい思い出に、ね、なりましたしね、ね、いい運動にもなったと思います。でもね、なんか結構アクションをね、の撮影ね、やってみて思ったんですけどね、結構この飛んだり跳ねたりね、走ったり、あと叫んだりね、もうこういうね、アクションのあるね、CM 初めてだったんですよ。はい、なんですけどね、またこういうの挑戦してみたいななんてね、思いました。でもね、やってみて思ったのはね、結構頑張ってね、全力疾走したりね、あの飛んだりしてもね、映像で見ると、そうでもなかったりするんですよ。ね、あれおかしいな、ね、結構頑張って飛んだのになとかね。そんな風にね、結構頑張ってなんかこうね、振り回したのになとかね、そういうの思うんですよ。だからね、やっぱなんでしょうね、あの、本職でね、やってるアクション俳優さんたちいるじゃないですか。ね、あの、スーツアクターの人とかもね、いますしね、ああいう人たちってね、多分ね、あの、実際にテレビで見るよりも、もっと激しいアクションをしてるんだろうなって思いましたね。ね、まあ、それか見せ方ですよね。 それかっていうかもうどっちもなんでしょうけどね、あのすごい激しいアクションを実際にもするし、で、ね、それが本当に激しいアクションかのように見えるような綺麗に見せるっていうね、そういうのもやるでしょうし、ジャンプする時とかもね、綺麗にジャンプしないといけないですね。綺麗にでも激しいジャンプってね、そういうのはね難しかったです。やっぱ本職の人はきっとそういうのがもう、まあ、日々当然訓練してるでしょうからね、当たり前にできるのかもしれないですけど、すごいなぁなんて思いましたね。ねえ、あとまあそれがねもう綺麗にねかっこよく見えるように撮るっていう、撮る人もやっぱりすごいなと思いましたし、なんか現場はね本当ね勉強になりますね。でその日はねもう夜になってもね撮影が続きまして、ね、夕暮れの後夜になるじゃないですか、当然ね、まあこんな当たり前の話してもしょうがないんですけど、はい、で夜になったらね何かというとね、そしたらもう今度はね、あの会社の中にねスポーツジムがあるんですよ。スポーツジムっていうかジムがね鍛えられるようになってて、運動できるようになってて、でそこでのね撮影だったんですよ。でそこでの撮影もねハードなんですよね。あれなんていうんですかね、まあ、最初ねベンチプレスをするっていう予定だったんですね。でベンチプレスをするっていう予定だったんですけど、なんかそれよりもなんかいろんなねあのトレーニング機器があるから違うのやろうねということで、こう名前知らないんですけどね、こう座るじゃないですか。座ってなんかねこう上からねあの両手で持ったあの 横向きの棒をね両手で持ってね、こう上からよいしょってあの力を入れてこう下に向けて引っ張るみたいな、まあ、そういうトレーニング機器があるんですよね、はい、この説明で分かりますかね、すいません。 ねなんて言うんでしょうね、なんか胸筋とかね腕とかを鍛えるやつです。背筋とかも鍛えられますね。こうねその棒をねこう鎖についてる棒をこうよいしょって引っ張るときに、こう後ろの方に顔の後ろの方に引っ張るか顔の前の方に引っ張るかみたいなね、まあ、そういう感じのねトレーニング来たんですけど、それをねやるシーンがあったんですよ、はい、でそれはねもう薄暗いね、薄暗いってもう結構暗くしたねところでね、挑戦するっていうね、まあ、それもねなかなかね大変なねシーンでした、はい、撮影ってこう何カットもやるんで、もう軽めにしてもらったんです ね軽い感じで、ね、してくださいよって、ね、もうさっきまで結構激しい運動してましたしって言ってたんですけどね、でもね軽いとね軽そうな演技になってしまうらしいんですよ、はい、実際やってみたらね、なんかなんか表情とかもあとねあの筋肉とかね、もうなんか軽い感じがするねって言われて、やっぱ重くしましょうって言ってね、結構重めにしてね、それでねもうベンチプレスも何回もやらせていただきました。いい運動になりましたよ。ね、もう最後はね、もう監督さんにもね、クライアントさんにもね、こう喜んでいただいて、で、完成が楽しみですね。はい。まあ、いつ放送になるかね、それはね、まだね、ちょっとはっきりわからないというかね、言っていいのかどうかわからないので、はい。後で何かの時にお知らせしたいと思います。ね、長崎県、主に長崎県で放送されると思うんですけどね、長崎県の皆さんね、完成したらぜひ見てください。もうみんなで一生懸命作りましたね。ね、私はねもう体張りましたけどね、体張ってない人もね、もう知恵と技術でね一生懸命作ったっていうね、まあ、そういう CM なんでね、楽しみにしてくださいということでね、まあ、今日もね、ナエラジオね始めたいと思うんですけど、はい。でね、クラフトビールの続報です。クラフトビール ね私たちがね農場を開拓して、まあ、その農場のために作ったベルガモットで作ったクラフトビールね、これね今月中にはね店頭で販売できるんじゃないかななんて思います、はい、で店頭販売ができるようになったら、その後はねカタログ販売、オンライン販売とかもできるようにやっていきたいななんて思っています、はい、今ちょうどね税務署の方でね手続きをしてるとこなんですよ。はい、でまあこの手続きがね、まあ、結構ね大変というかね、まあいろいろありましてね、各ね自分で書き込む項目とかも もちろんすごい多いですし、であとね、まあ、揃える書類とかもね、もう自分で揃えられないものとかもあるんで、まあ、あちこち回ってね揃えたりしてるんですけど、後からねやっぱりこれがこの場合必要になりますとか、そういうのがねいろいろ出てきたりとかしてね、もう手続きね本当に面倒なんですよ。もう嫌だってね言いたくなるんですけどね、でもね担当してくれてるねその税務署の方がね、もう本当にねこう一生懸命応援してくれてるってね、楽しみですねって言ってね、頑張ってくださいねって応援してくれてますし、でね、お店の方のね SNS を見てくれたりとかしてね、もうすごいねこうやってくれてるので ね私も飲みたいみたいな感じでねこう言ってくれてるので、まあね面倒だけどね頑張ろうって思ってやっているところです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、長崎県の農業に ね新しい価値をこうどんどん作っていけたらななんて、そんな風に思っています。はい、まあ、ということでね、まあ、今日のテーマね、今日のテーマは何でしょうかってね、今日は何の日っていうのはね見ましたね、12月1日ね、一番上に出てきたのは世界エイズデー、ね、 世界保健機関、ね、WHO が1988年、昭和63年に制定しましたということね。エイズ問題への人々の意識を高めることを目的として制定されたっていう ねこれはねちょっと私ね、あの知識がね、あのあんまりないんでね、よくわからないんですけどね、この1988年に比べたらね、このエイズ問題はね、こう HIV はね、こうどんな風に、ね、なってるんでしょうね。ね治療って言いますかね、そういう啓発は進んだんでしょうかね。ね、まだまだ課題がたくさんあるんでしょうかね、ちょっとわからないですけどね、はい、であとね、映画の日ってありますね。映画の日、あ、映画の日ですよこれ。映画の日、昭和31年にね、映画産業団体連合会が制定しましたってね、ありますけどね。で、映画といえばね、この FM イサハヤね、レインボー FM で、あのね、毎週金曜日ね、夜7時半からやってるね、でミカのフラワーシネマっていうね、まあ、姉妹番組みたいなものがあるんですけどね。それはね、もうね、シネマナビゲーターのね、辻美香さんがね、あの映画をね、こう最新映画もね、古い映画もね、もういろんな映画をね、あの楽しく紹介してくれますという番組があるんですけどね、今日はね、盛り上がってるかもしれませんね。はい、まだ私今の時点ではね、聞いてないですけどね。ね、フラワーシネマもね、あのね、映画好きな方ね、ぜひね、聞いてみてくださいね。毎週金曜日夜7時半からやってます。で、はい、まああとね、もういろいろあるんですけど、鉄の記念日とかね、鉄ですよ、日本鉄鋼連盟が制定ね、あとはね、デジタル放送の日ね、地上デジタル放送推進協会と総務省が2006年に制定。これなんかありましたよね、地デジが放送開始された日らしいんですけどね。この地デジになりますとかいうのね、すごいやってましたよね。地デジかとか言って、なんか鹿のね、キャラクターとかいたりとかね。ね、あとね、あのね、草薙剛さんがね、何でしょう、アナログ放送は見れなくなるんですよみたいな、そんなやったりもね、ありましたね。なんかね、懐かしいですね。これ2006年に制定されたらしいです、ね、2006年皆さん何してましたかね。私はね、何してたかな、2006年、はっきり思い出せないんですけど、2006年はね、私ね、船橋で野菜を売ってました。その時はね、まだね、アナログ放送見てましたよ。学生の頃中古でもらったブラウン管テレビをね、そのままね、使い続けてね、見てましたね、ブラウン管テレビね。その頃ね、使ってたのがね、 VHS のね、カセットテープが入るね、あのビデオカセットが入るのやつとこう一体化してるね、やつ見てましたよね。14インチとかだったと思います。はい、さすがにね、その当時もね、こんなのまだあるのみたいな感じでね、言われてました。はい、そんなの見てましたね。はい、ね、もう今はないですけどね、当然ね、 VHS とかもね、見ませんよね。再生したくなったらどうするんでしょうね。子供のなんかをね、発表会とか撮ったテープとか ね、まだ VHS のまま残ってるお家とか結構あるんじゃないんですかね。どうしてるんでしょうね。でね、あとその他にはね、命の日ね、厚生労働省が2001年、平成13年に自殺予防活動の一環として制定ということでね、誰にも相談できず一人で悩んでいる人たちのため、この日から1週間無料の相談電話、命の電話が設けられるって。これは命の電話って今だったらずっとあるのかな、なんかそういうダイヤルはね、あの窓口ありますよね。はい、でこのね、なんか年末になってきてね、こう周りがそわそわしてくるとね、こうちょっと寂しさとかね、こうね、もしかしたら精神的にね、こう追い込まれるような、ね、気持ちに、ね、なるのかもあるのかもしれませんね。はい、ナイラジオでもね、なんかね、いよいよ年末ですね、なんか忙しいですねとかあんま言わない方がいいのかな。ね、で年末だけどね、こう楽しくやりましょうね、ね、なんていうのがいいんでしょうね。ね、何気ない何かでね、こう追い込まれてる人にね、もっとね、きつい思いをさせてしまうことってね、こう世の中あると思うので、こう、まあ、できればあんまりないようにね、したいななんて思いますね。全くないようにはできないかもしれないですけどね。ね、まあそんな感じでね、こうたくさんありますよ。冬の省エネ総点検の日、回路の日、回路っていうのはあれですよ、使い捨て回路のことですよ。はい、手帳の日、データセンターの日、はい、下仁田ネギの日、はい、やっと出てきました。はい、下仁田ネギですよ。これね、皆さん知ってますかね。ね、ここ九州ではね、下仁田ネギで、ね、あんまり登場しないんですよね。はい、関東にいた時はね、ありましたよ、下仁田ネギ。ね、あのね、下仁田ネギってね、ね、これをお聞きの皆さんね、諫早市内の方がね、多いと思うんですけどね。ね、ね、あんまりね、見ませんよね。あんまりね、スーパーに並んでないんですよ。ね、長崎県では。はい、下仁田ネギね、こう結構短いんですよ。ね、短くてね、なんかね、ちょっとね、あの、こう、まっすぐじゃなくてね、ちょっとね、ぷくっとしてるんです。ね、ちょっと霜膨れみたいなね、感じなんですよ。はい、下の方がね、こう、ぷくっと膨らんでる感じでね、 感じなんですね。で、で短くてで ね食べる部分はねちょっと少ないんですよ、はいね、なんですけどねこれね十分火を通してね食べるとね本当にねトロットロになるんですよ、はい、なんか長ネギのトロトロが好きな人って結構いるじゃないですか。まあ私も好きなんですけどね、あれのねなんかものすごい強化されたバージョンみたいな感じです。でまあ長崎県はね島原半島の方にね雲仙市の方にハットギネギっていうのがありまして、ね、そのハットギネギはねこう FM 諫早があるお隣の市なんですけどハットギ地区っていうところがねこう一生懸命作ってるんですよ。それがねすごく美味しいんですよね、はい、下仁田ネギとはまた全然違いますよ、はい、とは全然違ってまあ何でしょう、まあ、普通のね長ネギなんですけどもう下仁田ネギとまた違いますけどね、まあね味の品質もねすごく良くてね、はい、なのでね今結構ブランド化されてるんです。はい、でこの八時地区はね、この八時ネギがねすごく、なんでしょう、まあ、人気なんで、ね、こう農業がどんどん盛んになってで、ね、人口がねちょっと増えてきてるっていうねそういう ね農村ではねなかなか珍しいねこう成功事例みたいなのがあるんですよ。はい、なんでね、結構ね長崎県内の、ね、農業界ではねこう注目されてるところです。はい、なんですけどねもうね、まあ、ネギねこう下仁田ネギねはねまあいいんですけど、ちょっと私そこまで下仁田ネギね、詳しくないんでね、これね、ちょっと飛ばそうと思います。はい。でね、まあいろいろね、まあね、日があるんですけどね、やっと出てきましたよ。はい。今日はね、市田柿の日なんですよ。はい。で、まあ、市田柿ね、皆さん知ってますかね。市田柿ね、干し柿の王者とも言われてるんですね。というわけでね、今日のテーマはね、干し柿でいきたいと思います。
農家バーナヤの、ナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは星垣ということでね、まあ、今日が市田垣の日だからということですね。はい、でこれがねこうなんで制定されたかと言いますと、長野県高森町の市田垣発祥の里活用推進協議会と長野県飯田市の長野県下伊那町地方事務所に事務所を置く市田垣ブランド推進協議会がこう共同で制定した日らしいんですね。はい、で日付はね12月が市田垣の出荷月であるということとね、あと市田垣の一打ということで、ね、1ということで1日にしたらしいですね。はい、まあ、これは響きで決めたということでしょうね。はい、で高森町が発祥の地である市田垣はね干し柿の王者と言われているということでね、はい、これがね南信州地域の伝統風土に培われた健康食品としての存在をアピールすることが目的ということです。はい、でこの記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されましたということでね、もうちゃんとしたね、日ですよ、ちゃんとした記念日です。はい、はい、なんですけどね、皆さんね市田垣ねどうですかね、好きですかね。はい、私ね市田垣ねこう あんまりねもともとは知らなかったんですよ。はい、もともとは知らなくてね、まあ、干し柿はね好きでしたよ。はいね、でもねまあ何でしょう、普通にねこう自分のお家で実った柿を皮を剥いてこう吊るして干し柿にするっていうなんか普通のねやつしかやってなかったんですよ。はい、でねこの市田柿にね私が一番最初に出会ったのがねあれでしたね、千葉県船橋市でね野菜を売る仕事をねスーパーの野菜売り場で働いた時にねいろんな地域のね干し柿がね を仕入れてねこう販売するわけなんですよね。でなんか干し柿をねこうもう本当にねこう綺麗にねこう美味しくね作るっていうね、まあ、そこまでねするっていうのね食べたことがなかったんで、市田柿ね本当最初に食べた時はね本当にびっくりしましたね。はい、まあ、でもそれだけじゃないです。もうね、美味しいなと思ったのは、市田柿だけじゃなくてね、ね、あとね、あんぽ柿ね、もありましたしね、あと、ころ柿ね、長野県だけじゃなくてね、美味しい干し柿ね、本当にたくさんあるんだなっていうのをね、すごく思ったんですけど、でもね、本当にね、この市田柿ね、食べた時はね、もうびっくりしましたね。はい。で、もうね、やっぱね、長野県ってね、のはね、やっぱこう、ね、冬の間のためになんか保存するとかね、そういうね、そういう文化がね、食文化がね、やっぱすごく発達してるなってやっぱ思いますね。はい、やっぱね、冬のね、厳しい寒さの中でね、なんとかね、いろんなものをね、美味しく食べようっていうね、まあそういう昔からの知恵があるんでしょうね。それはね、なんか、寒いところの人たちね、なんか尊敬しますね。はい。 まあ、ここ九州もね、それは冬は寒いですよ、ね、冬寒いですしね、まあ、やっぱりね、まあ、夏に比べてね、いろいろ食べ物はね、それ減りはしますけどね、やっぱりね、なんでしょう、もう本当に雪に閉ざされてしまう地域の人ってね、ね、もう今はいいですよ、今はね、なんかラッセル車とかもありますし ね、なんか冷蔵庫とかね、あと保存食品もね、どんどん発達してるので、ね、いいんですけどね、こう昔の人ってね、なんか本当に、なんでしょう、なんかね、下手すれば死活問題みたいなね、そういうのもあったと思いますし、でね、あとはね、もう生存するだけじゃなくてね、やっぱりなんか美味しい食生活を送りたいじゃないですか、ね、だからね、もう本当に一生懸命ね、いろんな技術はね、文化を発達させてきたと思います。はい、ね、すごいですよね。ね、長野だけじゃなくてね、まあ、いろんなね、地域の人はね、寒い地域の人ね、頑張ったと思いますね。私がね、大好きなね、いぶりがっことかもね、多分そうだと思いますよ。ね、秋田県のね、いぶりがっこね。ね、私、お店でね、いぶりがっこクリームチーズを乗せて、おつまみとしてね、メニューにしてるんですけど、もう大人気なんですよ。はい。ね、長崎県民ね、あんまりね、いぶりがっこは知らないんですけどね、でもね、それでもね、大人気でね、なんですよね。はい。まあ、それとね、同じですよね、この市田柿もね、ね。ね、秋というかね、もうね、10月か11月くらいにね、取れた柿をね、もう一生懸命ね、こうやって加工して干したわけなんですよね。はい。で、まあ、それがね、文化として市田柿としてね、こうやってね、全国にも知られるようになったんですけど、はい。で、この市田柿ね、じゃあいつからあったのかっていうと、もうそれ多分本当すごく昔からあったはずですよ。はい。ね、なんですけど、これがね、市田柿という名前でね、という名称でね、出荷が始まったのは大正10年のことなんです。はい、はい、大正10年ね、1921年からですね。はい。で、すでに100年の歴史が刻まれているということでね。はい、まあ、そうなんですよ。はい。で、このね、材料となる、じゃあ渋柿はね、いつからね、栽培されているのかっていうとね、まあ、これはね、もう本当昔でね、まあ、これはね、手元の資料によりますと600年以上昔からっていうことらしいです。はい。ね、渋柿ね、ね、そういえば皆さんね、渋柿と甘柿ってね、なんかどう違うってね、知ってますか。はい。ね、じゃあ渋柿ってなんで渋いのとかね、思いますよね。はい。ね、まあ、渋柿と甘柿ってね、もともとこう生えてる時からまた別物なんですよ、ね。まあ、今日はちょっとそれのお話もしましょうかね。はい。ね、渋柿と甘柿ってね、もともとね、全然別のやつでね、でなんか一つの木からね、渋柿と甘柿が取れるとかね、そういうことはね、ないんですよ。はい。でね、まあ、私もね、子供の頃ね、こう実家のね、のまあ、畑とか庭先にね、生えてる柿がね、こう何本もあるんですけど、それがね、なんか渋柿 の木もあり、甘柿の木もありっていう感じだったんですけど、ね、子供なのでね、毎年ね、柿が実る季節になるとね、なんかどれがどれだったか忘れてね、うっかり渋柿をかじってね、渋とかやってね、あ、この木は渋柿だったね、この木には要注意だな、みたいなね、そういうのをやってました。はい。で、じゃあ何が違うかっていうとね、それはね、柿の中に含まれている渋み成分の違いなんですよ。はい。渋み成分、こうタンニンっていうね、渋み成分が含まれてます。これってこのタンニンって確か、お茶の渋みと同じでしたよね、多分ね。ね、そうですよね。ちょっと、ね、基本的なことなんですけど、基本的すぎてね、ちょっと資料を出すの忘れてました。はい。確かタンニンというね、タンニンというこの渋み成分はね、お茶も同じだったかなと思います。はい。で、じゃあね、このタンニンっていうのがね、渋柿に含まれている、甘柿には含まれていないのかというと、そういうわけではないんですよ。はい。そういうわけではないんです。で、タンニンはね、渋柿にもね、甘柿にもね、どちらもね、含まれてるんですよ。はい。ね、どちらも含まれています。じゃあね、甘柿にもね、タンニン含まれているのに、じゃあ甘柿はね、苦くないのはなぜというとね、このね、タンニンの、ね、種類が違うんですね。はい。このタンニンはね、水溶性のタンニンと不溶性のタンニンというのがあります。水溶性というのは水に溶けますよというの、不溶性というのは水に溶けませんよというやつです。で、甘柿に含まれているタンニンというのは、まあ、これはね、不溶性なんですね。はい。不溶性、ね、水に溶けないんです。で、水に溶けないっていうのはどういうのかっていうとね、お口に入れた瞬間ですよ。お口に入れてね、こう噛んだ時にね、お口の中で、まあ、唾液ですかね、水分ね、あれにね、水溶性のものだと唾液に溶けて、で、ね、口の中にね、こう、もう広がってね、渋みを感じるんですよ。はい。なんですけど、ね、甘柿のね、のタンニンは不溶性、ね、水に溶けないので、口に含んでも、ね、苦味を感じない、ね、感じにくいっていうことら
らしいです、
はい、
これがね違いですね、
はい、でこれね結構意外なことなんですけどね、渋柿もね糖分は、まあ、当然のことながら含まれてるんですよ、はい、え含まれてるのって ね思うかもしれないですけどね、はい、含まれてるんです。でこれねまあ物にもよるんでしょうけど、一般的にね渋柿の方がね糖分がね多く含まれてるんです、はい、なので渋柿の方がね本当は甘いんですよ、はい、でじゃあ、お店に並んでるなんか普通のねなんか生で食べる干し柿じゃないね柿ね甘いのねいっぱい並んでますよ ねあれはねなんか渋抜きって言ってね水溶性のタンニンを不溶性ね水に溶けないように加工処理をして並べてあるもともとが渋柿だった渋抜きをした甘い柿っていうのが、まあ、結構並んでます、はい、でこのね甘くする方法っていうのがもう本当にねたくさんありまして、でね焼酎などのアルコールを使って、反応させて不溶性にするっていう方法もありますし、まあでまあ、昔からあるすごく一般的なのがこれが干し柿なんですよ、はいはい、干し柿なんですね。で干し柿 をしてで、皮を剥きますよね。皮を剥いてで水分が抜けることで、で水分が抜けて水溶性タンニンが不溶性になるっていうね、はい、っていうような、ね、ことなんです、はい、で、まあ、他にもいろいろねありましてね、電子レンジを使うとかねドライアイスを使うとかね、まあ、そういったねいろいろなね、渋抜きの方法があるんですけどね、まあ一打柿をはじめとした干し柿は、まあ、そういうね、なんでしょうね、ドライフルーツのようにすることで、タンニンを変化させるっていう、まあ、そういうね、やり方をやっています、はいね、ドライフルーツね、こうね私ね初めてね干し柿をね食べさせた人食べた人をね、もう目の前でね見たことがあるんですけど、まあ、その人はねこうねちょっとねこう恐る恐るね干し柿を食べてね、あなんかドライフルーツだなって言ってましたね。まあね当たり前といえば当たり前なんですけどね、はい、まあ、そんな感じでねあもう時間がねもう過ぎてしまいましたよ。はい、今日はね、干し柿をテーマにねお話してきました、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.